TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
北朝鮮が弾道ミサイル発射か。政府は今日、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。日本の EEZ 排他的経済水域の外に落下したとみられます。また韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が中部の内陸地域から日本海に向けて弾道ミサイル2発を発射したと明らかにしました。菅総理は官邸で記者団に対し、我が国と地域の平和と安全を脅かすものであり言語道断だ、国連安全保障理事会決議に違反しており、厳重に抗議するとともに強く非難する、アメリカや韓国をはじめとした関係国と緊密に連携すると述べました。今日中に NSC 国家安全保障会議を開催することも明らかにしました。ミサイル発射をめぐっては、北朝鮮の国営メディアが今月11日と12日に新型長距離巡航ミサイルの発射実験に成功したと報じたばかりです。自民党総裁選、野田聖子氏が出馬か。あさって告示を迎える自民党総裁選をめぐって、すでに岸田文雄前政調会長、高市早苗前総務大臣、河野太郎行革担当大臣の3人が出馬表明する中、野田聖子幹事長代行が出馬に向け最終調整に入りました。野田氏は昨日、自身のブログで、私自身が動く必要性を強く感じ、残された期間で準備に入る覚悟をしたと意欲を示していて、明日にも会見を開く予定です。一方、野党側は国対委員長が会談し、自民党総裁選後に開かれる見込みの臨時国会について協議しました。この臨時国会は総理指名のために開かれるもので、野党側が憲法に基づいて要求したものではないとの認識で一致。立憲民主党の安住国対委員長は、ついぞ臨時国会を開かないまま憲法違反を行った菅内閣が退陣する、許しがたいことだと批判しました。行動制限緩和は宣言解除後に尾身会長が指摘。政府の新型コロナ対策分科会の尾身会長は今日、国会の閉会中審査、衆議院厚生労働委員会に出席し、ワクチン接種率が上がっても急に緩めるとリバウンドが来ると述べ、行動制限の緩和は緊急事態宣言が解除されてから実施するべきだと指摘しました。また冬場の感染再拡大が見込まれる中で、コロナの流行が収まるめどを問われると、社会の不安感がなくなるまでは 2,3 年程度はかかるのではないかとの認識を示しました。一方、田村厚生労働大臣は現在の感染拡大について、第6波を見据えながら対応しないといけないと述べ、医療提供体制の整備を進める必要性を強調しました。池袋暴走事故で飯塚被告が控訴見送りの意向、禁錮5年の実刑確定へ。東京池袋で2019年に乗用車が暴走し、2人が死亡、9人が重軽傷を負った事故で、東京地裁で禁錮5年の判決を受けた旧通産省工業技術院の元委員長飯塚幸三被告90歳が控訴しない方針を固めたことが今日分かりました。飯塚被告は今日午前、犯罪加害者家族を支援する NPO 団体の理事長と面会し、遺族に対して申し訳ないと話しました。控訴期限は16日で、検察側は控訴しないとみられるため、実刑判決が確定する見通しとなりました。飯塚被告は現在自力で歩くことができず、車椅子で生活していて、刑務所に収監できるかどうかが焦点となります。島根原発2号機が審査に合格、再稼働時期は見通せず。 全国の原発で唯一県庁所在地の島根県松江市にある中国電力島根原子力発電所2号機について原子力規制委員会は今日再稼働のために必要となる安全審査で正式に合格としました。島根原発2号機は福島第一原発と同じ沸騰水型軽水炉でこの形式としては東京電力柏崎刈羽原発6号機と7号機などに続き5機目となります。中国電力は耐震補強などの対策工事を今年度中に終える予定ですが事故が起きた際に避難計画の対象となる30キロ圏内の住民は島根県と隣接する鳥取県にまたがっていて再稼働には立地自治体の島根県と松江市の同意が必要なため地元の理解を得られるかが今後の焦点となります。アップルが最新機種 iPhone13 発表、24日に発売。アメリカの IT 大手アップルは日本時間の今日未明 iPhone の新しいモデル iPhone13 の4機種を発表しました。13シリーズは12シリーズに続き 5G 第5世代移動通信システムに対応し新型チップを搭載していて写真や動画の機能が向上、屋外での画面の明るさが最大 28% 向上し12よりも1日最大 2.5 時間バッテリーが長持ちするということで価格は98,800円からとなっています。アップルのクック CEO は過去最高の iPhone だと強調。今月17日日曜日の夜9時から予約を受け付け、24日日曜日に発売されます。TBS Radio、荻上チキ、セッション。TBS Radio 905-954。